それなのに私はここで飢え死に死にそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。まあこの中級説は彼は思ったんですけど、最後的父と会った時言えなくなっちゃった。まあ託されて接吻されてしまったからです。もうこうして彼は立ち上がって自分の父の元に行った。ところがまた家までは遠かったなのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。召使いにしてくださいと書いてないんです。ところが父親はしもべたちに言った。急いで、まあ、早く早く一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた小石を引いてきてほふれなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。確かにこの子と息子とは失われていたのです。いかにして道の紹介に直面している人々に取り扱うべきなのでしょうか。今話したように、ある人は私は非常に大きな罪人であり、まあ、別の人は私はもうダメ、失われていると言うかもしれない。また他の種類の人々がいます。すなわち彼らは何を認めざるを得ないかと言いますと、私は人殺しです。このような人はどこの国にもたくさんいますが、また目の出ない命をなくものにする男や女がたくさんいます。このような人々が自分の罪の大きさを認めた場合、大抵絶望が大きく力を振るいます。このような人々にさえも救いの道が開かれているなのでしょうか。ダビデの証を読むと分かります。詩編の51編の中4節からは次のように祈ったのであります。まあ、心から祈り叫んだのです。51編の14節。神よ、私の救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。そうすれば、私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。32編の5節。同じく、まあ、ダビデは告白し、証しすることができたので、32編の5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。許された。という確信こそがすごいなのではないでしょうか。まあ、同じくダビデは詩編の103編を見ると、主はどういうふうに許してくださるのかについて書いたのであります。103編の1節から12節まで読みます。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの罪の背きの罪を 私たちが遠く離さる。まあ意味は、主は犯した罪を許すだけではなく忘れます。犯さなかったのようにする。まあ義と認められることとはそういうものです。どうしてできるなのでしょうか。まあ答えはヨハネ第一の手紙の一章七節です。よく素晴らしい調べている箇所です。ヨハネ第一章七節、426ページです。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。まあ、ここですべてと書いてます。意識しない、無意識のうちに犯した罪も全部含まれている。どうして許されうるなのか、ここで主イエスの血のゆえに許される。イサヤ書の44章の22節もやっぱり求めている人々に教えることができるのは素晴らしい特権です。1909ページになりますが、まあ、主の呼びかけです。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあかなったからだ。また別の人々は次のようなことを言います。私は救われる前に、結局イエス様のところに行く前に自分を変えるようしなければならないなのではないか。まあ患者さんは良くなってからお医者さんの助けを呼ぶかどうかをそういう人々に尋ねたら、ですからイエス様は言われました。前に読んだ箇所です。ルカ伝5章31節、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと。イエス様のところに行く者にまず自分を良くしなければならないと思っている人は罪は何であるかをまだ知らないのです。自分を良くするという努力の虚しいことを教えてあげなさい。エレミア記の中で次のように書かれています。2章の22節、1138ページになりますが、1138ページ、エレミア記の2章の22節、たとえあなたがそうだで身を洗い、たくさんの悪を使っても、あなたの咎は私の前では汚れている。神である主の御告げ。あれは中三章の、同じくエレミア記の中三章の23節を見ると、次のように書かれています。クシュチンがその皮膚を、ヒョウがその反対の変えることができようか。もしできたら、悪に慣れたあなた方でも善を行うことができるだろうとあります。まあ、法と息子は、自分の父親のところに行く前に自分を良くしようと思うほど愚かではありませんでした。それどころか、法と息子はボロボロの状態で、お父さんの前に歩み出たのでした。お父さんは彼を腕に抱きしめたのでした。また、ルカでの中8章の中の、まあ、主税人の話を読んでも、その、誠の救いを求める人、のために読むのは非常に素晴らしい箇所です。もう一回、まあ、知られているけど、もう一回読みましょう。中8章の9節から。自分を基準だと知念し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスは このような例え話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人でも、一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、堪忍する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、地部の受ける者は皆その中部の位置を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち目を手に向けようともせず、地部の胸を叩いていった神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりもきっと認められ家に帰っていきました。なぜなら、誰でも地部の高くする者は低くされ、地部の低くする者は高くされるからです。結局、減ることあれば OK。パリサイ人が自分自身の自分で良くする途中にあり、主なる神の御前にその機会を持っていると信じている人間に属しています。これに対し、主税人は自分で自分の良くしようとは思いませんでした。彼はありのままで主に身を任せたので、祈祷され、喜んで、解放された者として家に帰ることができたのです。いかにして道の障害に直面している人々を取り扱うべきなのでしょうか。次のグループは、私は悪い道を捨てるには、あんまりにもしっかりと戒められている。改心するか、さもなくば、家に滅びる、はっきりと、二つに一つだということを教えるべきです。聖書はそう言っていますから、ヨハネ伝三章三十六節、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない、結局従いたくない者は、命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。家の命を得る者もいるし、滅びる者もいるとあります。ガラテア書6章、340ページです。ガラテア書6章7節と8節。思い違いをしてはいけません。神はあなたを殴るような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。すなわち、自分の肉にまくものは、肉から滅びを刈り取り、霊に巻く者は、霊から永遠の命を刈り取るとはっきり書いてあります。ロマ書、6章の中でも同じ事実が書く、記されています。6章23節、罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。死か、永遠の命か、のどちらかです。ロマ人の手紙の2章の8節9節、遠はしの持ち、真理に従わないで、不義に従う者には、怒りと憤りをくださるのです。患難と苦悩とは、ユダヤ人のはじめ、ギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下る。とあります。すべての罪人はやろうと思えばできるのであり、それはもちろん言うまでもなく、イエス様によってできるのだということを教えるべきです。諦める必要はない。例えば、ピリピ人への手紙の4章の13節を見ると、 パウロは、当時、ローマの刑務所に入っていたのですけれども、彼は考えられない素晴らしい事実について書いたのです。40